愛する石神井教会の皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平安とが豊かにありますよう、まずはお祈りをいたします。今日この礼拝堂に皆さんがどのようにお集まりになられるのか、私は少しドキドキしながらこの日を迎えました。もしかして空席ばかりが目立つようなことになってはいないか。そうです、先週はイースターでした。イースターやクリスマスの後はどこの教会でも空席が目立つものです。ましてや石神井教会の皆さんは、先週大切な牧師先生ご夫妻を送り出されたばかりです。ボンとクレがいっぺんに来るという言い方がありますが、もしかすると皆さんは先週そのような思いで主の日、日曜日の一日を過ごされたのではないでしょうか。お祭りといったら語弊があるかもしれませんが、礼拝に教会に心高ぶりながら集まる時がある、これはとても嬉しいことであると同時に、そのことが終わった後、しばらく私たちの中で心が沈んでいく、そういう時が来るのもやむを得ないことかもしれません。先週ここでの生活を始めさせていただいてから、この場所に時々立たせていただいて、先週のイースターの礼拝はこの礼拝堂の様子どうだったのだろうか、そして次の日曜日、今日この日はどのような様子で皆さんがここにお座りになられるのだろうか、想像して過ごしてきました。私たちキリスト者にとってイースターは何よりも大切な時です。イースターの時、皆さんが三十数年ご一緒に歩まれた大島牧師夫妻をこの場所から送り出された、そのことによって皆さんの気持ちが一つ大きな高ぶりを持ち、そして一つの区切りをつけられて、気持ちがもしかすると沈んでしまうということがあったのではないか、そんなことを私はここから想像して一週間を過ごしておりましたけれども、いえ、実は本当は皆さんがそうかもしれないと心配しているというよりも、私自身が先週まで仕えていた教会、12年間仕えていた教会がそのようなことになってしまうのではないかという、そういう心配をしながらここで皆さんをお迎えする備えをさせていただいていたのです。きっと私の皆さんに対するそのような想像は取り越し苦労であったのでしょう。この礼拝堂に今日も大勢の皆さんがお集まりくださいました。まだもちろん空席はいくつかありますけれども、これはまだ私たちの教会が新しい方を迎える余裕があるという、そういう印でありましょう。イースターの祝いで皆さんは力を得られたはずです。その皆さんが今日なお心を高くして、思いを強められてここにおいでになられたのに違いありません。なんとなればイースターを祝われた皆さんです。主のご復活を祝われた皆さん、本当によみがえりになられた主イエス様と皆さんはお会いになられた、そういうお一人なのです。イースター、それはただのお祭りではありません。イースターの力を私たちは甘く見てはいけない。教会でイースターを祝うのは当たり前のことでありますが、皆さんもお気づきでしょう。最近では このキリスト教国とは言えない日本の巷でもイースターの言葉があちこちで見られるようになりました。3月イースターの前の時期には雑貨屋さんなどでイースター用のお菓子や雑貨がいくつも売られているのをご覧になられた方もあるでしょう。もう4月になってすっかり片付けられてしまったようですけれども、私は今年はいくつかのお店を回ってみて、100円ショップにもイースターのグッズがあるんだ、驚きを持って発見したことです。皆さんはどのようなところで発見されたでしょうか。そのようなお店でなくても、この季節イースターの日付と必ずしも連動していないようですけれども、今年も有名なアイスクリーム屋さんがイースターにちなんだ商品を今ちょうど売り出しています。あるいは誰もが知っている東京なんとかランドという遊園地、今まさにイースターをテーマにしていろいろなイベントで大にぎわいしているようです。園内の至るところでイースターエッグの飾り付けがされていて、通常のアトラクションのほかにイースターエッグを作ったりエッグハントをしたりというようなことが楽しめる、そういう企画もあると聞きました。残念ながら入園料がとても高く値上げしましたので、我が家の子どもたちは連れていくことができませんけれども、皆さんの中にはそういうところにおいでになられる方もあるかもしれません。しかしそういったことが教会やキリスト教の団体の活動としてではなくて、言ってみれば商売で行われている、そのようなことに気に入らないという思いを持たれる方もあるかもしれません。あれは本当のイースターじゃない、私たちの大切な祝いであるイースターがあんな商売に利用されているなんて。けれども私たちクリスマスの時期に散々言ってきました。本当のクリスマスは教会で、そう言わなければ本当のクリスマス、教会でクリスマスが祝われていることが忘れられてしまうほど世の中でクリスマスが溢れている、そのことがこれからはもしかすると私たちの身近でも、本当のイースターは教会でそのように言わなければならない、そういう世の中になるとしたら、私はそれはそれですごいことではないかと思います。イースターの出来事をこの世界に起こしてくださったのは神様です。その神様の情熱がイースターを教会の中だけにとどめて置かれていないということ、あの遊園地で遊んでいる人たちのどれだけがイースターの本当の意味を知っているのか、そう問うならばそれは誠に心もとないことでしょう。けれどもそれを言うならば私たちはどうでしょうか。私たちだって本当に深い意味でイースターの意味、イースターに託してくださった神様の御心、その深いところを十分に私たち理解しているかといえば、私自身も含めて甚だ怪しいものだと思います。それでも私たちはイースターには教会へと集められ、イースターの祝いに加えられてきました。多くの皆さんがおそらく先週は特別であったとしても、そうでなくてもイースターの礼拝ぐらいは教会に休まず行きたい、そう心にお決めになられていることでしょう。そしてイースターを通して神様がお示しくださった御業、その御心へと私たちは繰り返し立ち返るように、そう導かれているのです。そうイースターにかける神様の情熱と言ったらおかしな言い方かもしれませんが、私は イースターにかける情熱は私たちのものよりも神様のものだ、そう思います。イースターにかける神様の情熱によって私たちはイースターの祝いへと繰り返し集められ、その神様の情熱がもうすでに教会の枠を超えて教会の外へと飛び出していっている。いい？本当はそもそも教会の中でも一年に一度のイースターの日を超えて次の週にもその次の週にもイースターが超え広がって続けられてきているのでありましょう。私たちが思っている以上に神様がこの世界をイースターによって新しくしようとその御業をもう自ら始めてくださっているのであります。今日はヨハネによる福音書の伝える最初のイースターの日の弟子たちの様子を御言葉から聞きました。聖書の箇所として与えられているところはそのイースターの日の夕べの弟子たちの様子とその先の8日後イースターの1週間後の弟子たちの姿、ちょうど私たちのようにイースターの次の日曜日に集まっている弟子たちの姿がこの20章の終わりの方には描かれています。この弟子たち、自分たちだけで部屋の中に閉じこもっておりました。自分たちの従っていた主イエス様が十字架で処刑されてしまったばかりでありました。とても外に出ていく勇気などなかったのでしょう。彼らもイエスの弟子だ。そう指摘されて、いつ自分たちも捕らえられてしまうか処刑されてしまうかわからない、そういう恐れも強かったに違いありません。しかしそういう恐れだけではなくて、自分たちが主とお呼びし先生そう言って従っていた方を自分たちが最後裏切ってしまい見捨ててしまい離れてきてしまった、そういう後ろめたさ、後悔もこの弟子たちの中には強かったのかもしれません。弟子たちの中にはいろいろなものがおりましたが、主イエス様の前であなたのためなら命を捨てますと言ったのはペテロでした。弟子たちの仲間に向かって私たちも行って一緒に死のうではないかと言ったのはトマスという弟子でした。とても勇ましいことを言いました。けれどもこの二人の弟子も含めて弟子たちの誰も結局十字架に捨てられた主イエス様と一緒に死ぬことはできなかったのです。恥ずかしくもあったでしょう。弟子たちが皆集まっても気持ちはそれぞれに内向きに閉じこもってしまっていて交わす言葉もほとんどない。それでも弟子たちは集まっていました。一人二人と集まりやがて十人になり、さらにそこに一人また一人と加えられて、弟子たちは暗い内向きの気持ちを抱えながらも一つところに集められていた。それが週の初めの日のこと、日曜日のことだった。それが今日私たちの聞いている福音書の語っているところです。これがイースターの祝いの始まりでありました。イースターから始まって日曜日ごとに8日目ごとに繰り返し集まる教会の始まりでした。暗い顔をしていた弟子たちが気持ちも沈んだままそれでも一つところに集められている。そこにはすでに神様の熱い思いがお働きくださっていたのでありましょう。イースターに御子を 蘇らせてくださった神様の熱い御心は、まず弟子たちを日曜日ごとに一つのところに集めてくださるというところから御業をお始めくださったのです。まだ主の復活を知らない弟子たち、主の復活を聞かされても信じられない弟子たち、そういう弟子たちを神様は一つところにお集めくださって日曜日を迎えさせてくださった。イースターの日、日曜日の朝、その日をお定めくださったのは神様です。私たちが決めたのではなく、神様がイースターの日、日曜日を主の日とお定めくださいました。その神様は私たちをバラバラのままにしておかれるのではなく、まず一つところにお集めくださいます。そしてそこでまさにイースターの出来事、主のご復活をお示しください。主イエス様とお会いする時を私たちに備えてください。私たちの愛する皆さん、その時仮に家の戸にすべて鍵がかけられていて、皆さんの心の扉がすべて閉ざされていても、それは問題ではありません。最初のイースターの日、主イエス様はそのような閉ざされたところにおいでくださったのです。弟子たちの閉ざされた集まりの中に、弟子たちの閉ざされた心の中に、主イエス様はおいでくださったのです。どうして、どのようにして、その時主イエス様がおいでくださったのか、私たちには明確な言葉で語ることはできません。ただ分かることは、弟子たちがその時集まっていたということ、そしてすでによみがえられた主イエス様とお会いするという経験をしたあの女の弟子であるマリア、マリアがその弟子たちの群れの中に駆け込んできて一緒にいたということです。その集まっていた弟子たちの中に主イエス様はおいでくださった。その弟子たちの集まりに一人遅れたものがありました。トマス、トマスは最初仲間たちの集まりから外れて単独行動をしていたのでしょう。自分一人で主イエス様を探し回っていたのかもしれませんけれども、見つけ出すこともできず、主イエス様がおいでくださったという経験をイースターの日に他の弟子たちと共有することもし損ねました。仲間たちに、私たちは主を見た、そう告げられても信じられませんでした。そのトマスも次の日曜日、8日目のイースターの次の日曜日には仲間たちの集まりに加わっていった。そしてそこで主イエス様とお会いすることになりました。弟子たちは集まっていたのです。日曜日に神様がお集めくださったところに共にいたのです。そこに主イエス様がおいでくださった。そこで主イエス様とお会いした。そう私たちも励んで日曜日ごとに教会に集まる、この弟子たちと同じように一つところに集まる、神様がお集めくださったところに共に集まります。ここに主イエス様はおいでくださっているのです。ここで私たちは主イエス様とお会いさせていただいているのです。今私たちと同じような姿で見ることはできないかもしれなくても、主イエス様がここにおいでくださっていて、私たちの真ん中に立っていてください。私たちの心の中心を主が占めてくださっている、私はそう信じます。 イースターにかける神様の情熱、その熱い御心を知るならば、私はそう信じないわけにはいきません。ここに、この集まりの真ん中に主様がお立ちくださって、そう皆さんにも信じていただきたい。一人残らず皆さんがそう信じるものとなっていただきたい。そしてここでこそ主をご自分の目で見るものとなっていただきたい。皆さんの目を開いてくださるのは神様。神様の御手に触れていただいて、私たちの目は開かれます。今まで見えなかったものが見えるようになります。主へ様のお姿が見えるように、そう私たちは願おうではありませんか。トマスもそのことを願いました。トマスも主のお集めくださる弟子たちの集まりの中で、主がそこにお立ちくださっていること、主が自分の中においでくださっていることを信じるものとされました。愛する皆さん、主イエス様はここで私たちに告げてくださいます。あなた方に平和があるよ。私たちの真ん中にお立ちくださる主イエス様が、何よりも真っ先にお告げくださる言葉はこれだと、ヨハネ福音書は繰り返し伝えました。何度でも私たちの間でお告げくださる主の御言葉です。この御言葉をお告げくださるために、主は私たちの間においでくださっていると言ってもよい。私たちの真ん中においでくださって、あなた方に平和があるように、主はこの御言葉とともに私たちを送り出してくださいます。父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす、そうおっしゃられて、この世での新しい歩みへと、この地上での新しい道へと、私たちを送り出してくださいます。聖霊とともに私たち皆を送り出してくださいます。私たちの生きるこの世界が許しで満たされるためです。許しにあふれるためです。私たちが互いに許し合い、受け入れ合う、このことのできる世界がここから始まるのです。イースターから始まる、イースターに集められた教会から始まる。その御業を神様はすでにこの世界で先立ってお始めくださっています。その御業に私たちも使えるものとしていただくのです。祈りましょう。天の父よ、イースターの喜びを与えられ、復活の命を再び注いでいただき、私どもの心がなえることのないように、沈むことがないようにと、御子主を私どものただ中にお送りいただきました。新しい歩みを始めるようにと、主は私ども一人一人に御言葉を持ってお告げくださいます。あなた方に平和があるように、あなた方を使わすと主は仰せになられます。主よ、どうぞ私どもの堅くなに閉じた心を今改めて復活の命により打ち砕いてください。心開かせてくださいますように。私どもの内にあるものではなく、 主が上よりお与えくださいます誠の永遠の命のうちに、私どもが新しい歩みを歩み始めることができますように、どうぞ一人一人に、そして教会に力をお与えください。この地に生きるすべての者に主のご復活の喜びを伝える器としていただけますよ。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。